ワールド、開催始まりました。基調講演終わりまして、マクロクエリア、見事に一番ラストに発表されたわけですが、個人的な感想を言いましょう。とりあえずですね、私はタブレットが欲しかったので、まあ、技術的にできるかどうかっていうのはまた別に置いといてですね、非常にがっくしきたというのが正直なところです。というわけでタイトルはアリエルアップルですね。アリエルアップル、まあ、There's something in the air ですか、空気中の何か、空気中に何かがありますと。空気中の体、ね、大気を解析した結果出てきたのはありえるものでしたというのが私の、ありえるものというかありふれたものでしたというのが私の感想ですね。もの自体は非常にアップルらしくまとまってますが、まあ、正直なところバイオのちょっとモデルも忘れたんですけど、なんか Z モデルかなんかですね、あれに非常に似通いすぎてるその印象はわざと揃えたのかなというところも感じるんですけど、シルバーでね、キーボードが黒っていうのは、ドミノカラーに仕上げているところは決して悪くないですよね。パワーブック受講チタニウムの時のね、印象があるんで、非常にドラマチックな、構成で、コントラスト比がすごく目に入りやすくていいと思います。まあ、薄さは、多分実物見たら気に入るでしょう。確実に気に入ると思います。ただどうでしょうね、ポジショニングが MacBook と MacBook Pro の間に入ったということで、非常にあれですね、まあ儲けどころをまた作ったなという印象はありますね。マーケティングの観点から言うと、現実その原価がどれぐらいなのかっていうのはちょっと私技術屋じゃないでよくわからないんですけど、おそらく結構儲けられるんじゃないかなと。原価率がね、価格の付け方をどっちかというとポジショニングの意味合いから価格を付けたっていう印象もちょっと感じたんですよね。で、まあ、ポジショニングが MacBook と MacBook Pro の間にも関わらず、その現実に使う内容としては、フルじゃないですよね。フル機能ではないですよね、いわゆる。MacBook も MacBook Pro も、ドライブもポートも全部揃ってますっていうのはね、このサイズでこの価格でも、全部の機能外しませんっていうのが、アップルのね、ノート製品群の特徴だったんですけど、エアに関しては、その辺がかなり、まあ、そぎ落としてソリッドにしたっていうね、感じで。なんか名前はエアという、まあまあ悪くはないんですけど、MacBook ソリッドでもよかったような、MacBook シンプルでもよかったような気もするんですけど、まあシンプルではおかしいかな。MacBook Solid でも良かったような気もするんですね。もうちょっと他のなんか言葉でもいいような気もするんですけど、そういう印象が非常に強いんですよね。価格、正直どうなんでしょうね。MacBook の一番最初のブラックを食うかどうかっていうことだと、まあ、日本円で5万円差がついているんですかね。約5万円差だったと思いますけど、5万円の価格差がついてあっちに行くかというと微妙でしょうね。15インチを選ぶユーザーっていうのはもう頭からMacBook Pro の15インチを選ぶ人は頭からそっち行くでしょうし、まあ、13.3 インチを確保しながら、まあまあ、サイズでまとめたのはすごく評価高い。ただ狙ってるのはお金があって、で、まあデザイン、そのあり方自体のデザインを受け入れられる人もっていうのが まああれなんですよね、今回の狙いなんでしょうけど、正直なところまあこのタイミングで出すのがベストだったっていうのは技術的なところでの理由なんでしょうけど、タイミングとしてはもうあと 1,2 年早く出していただけてたらって気はしますね。とにかくあの去年の iPhone の印象は非常に強かったんで、ここで今スリムのノートを出すっていうのはあんまり感動までは呼ばなかった、飽きたかというふうにしか思わなかったっていうのが私の本音ですね。まああのあれなんですよね、トラックパッドにあのマウスタッチ の機能をね導入して今後の展望を匂わせるような構成を作ってありますんで、まあそこがまあまあとりあえず今後これが発展していくんだろうっていうような印象は持ちました。ただもうこのやり方自体がもう最近のこの数年のアップルのそのね優等生アップルになってしまったからの印象をより強く持ってしまったというのが私のところですね。だから去年の iPhone はまあ結構久しぶりにアップルにしてはやってくれたなっていう印象があったのにもかかわらず、今年のアップルはまあまあまあ収まるべきところに収まったっていう印象は正直あります。ね、優等生アップル、アリエルアップル、ですよね。まあ、あの発表の中で正直私個人的に心惹かれたのはタイムカプセルの方が心惹かれたんですよね。そこにハードディスク入れるかみたいなね、そのシンプルな発想ですし、まあそれいいですなっていうのが正直思いました。価格もね結構手頃な価格設定してますしね、500ギガ入って36%でしたっけね、35%でしたっけ。もうアップルストアでちょっとお聞きしたんですけど、あれなんですよ、今度のタイムカプセルはあの USB ポートにハードディスクをつないで、あれなんですよね、レコーダーのタイムマシーンの機能にも対応させているというところが意外なところだったんですよね、お話聞いてて。でもただちょっと残念だったのは、今回のタイムカプセルを購入すると、MacBook の高圧量モデルでエナブラで 802.11N にアップデートできるモデルをお持ちの方はあれなんですよね、エナブラが付属してこないらしいんですね、お話聞いたところ。だから250円をちょっと余分にお支払いして N に変更しないとダメっていうのがね、ちょっとありゃりゃと思いましたね。まあ、あとそれ以外に関しては、まあ、タイガーでもハードディスクの機能が使えるという確認は取れたんで、まあ、うちの環境でも10.4.8 以降であれば使えますってことをしたんで、それはまあ良かったな。ハードディスクの機能としては使えるというふうなそこは安心です。だから僕の中では非常に強くなった、タイムカプセルの方が高くなっちゃいましたね。で、あとはまあiPhone ね、であと iPod Touch、ここへのフォーカスちゃんとしっかりと押されてきてた、まあ当たり前でしょうけど、ここはまあ押されたっていうのは非常に評価したいですね。まあまあ当たり前なんですけどね、それをやって、まあ確実なアップデートで、まあ優等生ぶりをいいところで発揮してくれたっていうのは評価が高いです、私の中で。あとはレンタル、意外とまあやっぱり価格高かったなというのが正直なところですかね。まあ、あとはどうでしょう、まあ、レンタルに関しては日本にはまだ来ないですからね。まあこう去年ほどのワクワク感というか、なんかこう思わずグッと惹かれるような印象は正直なかったかな、技術的には難しいかもしれないですけど、できればタブレットモデルを なんとか出してほしかったでしょうけど、うん、っていうのが
まあ、あるんですけどね、まあ、
総裁にしたら納得できるレベルじゃないんでしょうね、まだまだ多分、まあ、彼らしいといえば彼らしいですけど、完璧主義すぎるっちゅうのは良くないんやけど、一回教えてあげたいなできれば。ねえ、結構周りの人は振り回されてるでしょうね完璧すぎて。まあ、とりあえずそんなところですかね。まああとはそうやな、あ、そうさっき調べてて分かったんですけど、あれなんですよね、マクロクリアはあのスピーカーモノラルなんですよね。多分本体の中に入れちゃってるんでしょうね、多分あれ裏側になんかあれなんですよ、スリットがついてて、あの辺から音出るのかなっていう印象を持ったんですけど、まあ、また記事はまあ上げるので、その時にはまあそのムービーが YouTube にあったんで、それ載せておきましょうかね。まあそんなもんですかね。まあ結構あのアフロアクセントのねお三方が結構盛り上がってたんですけど、盛り上がれてて、うりゃって羨ましいなって正直思いましたね。自分が盛り上がれなかったんで全然。すごい客観的に見えたんで、ああそっかーという感じですね。まあどうでしょう、いやまあ実物多分見たらね、おーで多分盛り上がるんでしょうね。MacBook の時よりは盛り上がるかもしれないですね。正直 MacBook の時はかなり冷めてたんでね、まあまあまあこんなもんだろうというのが正直思ってしまったんで、ね、こうあれやな、なんかこうまあまあ私にとってはもうタブレット出してもらった iPhone の時よりももう盛り上がるでしょうね本当に。本当に自分の手元にこうワクワクするこう自分の人生をこう活気づけてくれるものがいつも手元にあるっていうのがなんかこうアップルの精神というかこうベクトルというような印象を私は持っているのでね、まあまあそういう意味では今回の MacBook Air もそのベクトルをしっかりと入ってるなというのはしっかり感じます。ただ残念なのはできれば iPhone のね今導入期なんで、 iPhone と絡める何かこう部分を持たせればかなり評価違ったでしょうね、私自身の評価は。ね、多分、あれなんですよ、パワーユーザーになると、MacBook Air と iPhone をセットでね、持ち歩く方っておられると思うんですよね。やっぱそういう、こう、ユーザーの方に、こう、提供するような何か特徴的なものがあってもよかったのではないかという気はします、正直なところ。まあまあそれが一体何なんだって言われると思います。思い浮かばないですかね。まあそんなところですかね。あと今のところは思い浮かぶところはないかな。まあソフトウェアは何かありましたっけね。特になかったんですよね、ソフトウェアも。まあまあ発表しても重みのないものは今回はどんどん今現時点ではなんかこう面白みのないものを見送ったっていう、まあまあ妥当なところを見えたんで、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思いますね。マクブックのアップデートもなかったし、iMac のアップデートもなかったし、 MacBook Pro もね、なかったし。なところでしょうか。まあ、点数で評価するのが今回は70点ってところですかね。まあ、65点がなかったのは、MacBook Air とりあえずお約束通り来たところで、とりあえず評価したって感じですかね。来なかったら、50点ぐらい、50点、もしかしたら45点だったかもしれないですけどね。これ、ね、多分印象はでも、ムービーでね、また基調講演見ると、印象変わると思うんですが、そのところですかね。はい、以上です。